動物の友達と VTuber と、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。インテル入ってる。どうもショーンペンです。エイプリルフールということなので、ショーンペンです。 P です。ショーン P です。こんばんは。皆様、投資、ビジネスなんかというのを展開しておりますかね。そんなホットな皆様に対して、私ショーン P がですね、非常にいい投資話を持ちかけようという、そういう配信でございます。4月に入りますとですね、いろいろな、ことが始まったりとか終わったりとかするわけでございますけども、何かを始めるという時に、こういう投資というのはね、非常にいい選択じゃないかと思います。まあまあ日本人は普通に喋っていいね、普通に喋りますけども、日本人って貯金が好きなわけですよ。で、まあ貯金だけをしておけばいいっていう安心神話っていうのはもう崩れてるわけでございます。まあ大体昔はね、貯金をしてても金利がついて、利率 3% だったりとかでね、もう普通にその貯金がいっぱいある人はもう貯金で飯が食えるみたいな、そういう人はいますけども、今はそれはないわけですね。じゃあ、その利率をつけるためにはどうすればいいかっていうと、投資をするしかないんですよ。まあもちろんその銀行じゃないですので、損したら損しちゃう可能性もあるわけですけども、まあリスクを取らないとそういうことができませんよという、そういう時代なわけですね。はい。まあまあ取る取らないは別として、まあ取るんだったらばどういうことができるのかっていうのは、今日無理やり動物に結びつけてお話ししようかなと思いますけども、まあ一番やりやすいのが積み立てNISAとかですね。この積み立てNISAっていうのがツイートもしましたけども、最大40万円、年間最大40万円の、投資額に対して、20年間だから、まあ4かけ2で20で心理が8で800万円ぐらいですかね。800万円の元本に対して20年間で、得た、その投資で得た利益に対しては、まあ、普通株式で利益を上げたとしたら、まあ、その利益、例えば100万円利益が出たとしたら20万円税金として持っていかれるんですけども、そういうのは積み立てNISAでは20年間そういうの取りませんよっていう、まあ、そういう制度なんですね。まあ、例えばそういう制度を使えば投資なんかしやすいんじゃないかな。だから、1年間に40万円っていうと、まあ、最大投資するんであれば1月に 3.3 万円まあ、3万3000円ずつぐらい投資したら、20年後には800万円がいくらかに増えてる可能性があるよっていう、そういう、投資のやり方でございますね。はい。まあまあ、長期で投資をすると、まあ、利益が出やすいというか、マイナスになりづらいっていう利益、まあ、ここでは詳しく説明しませんけども、そういうリスクをね、低減させることができるので、まあまあそういう利子とかがつかない現代においてはやるべきじゃないかなっていうふうにも思う話でございますよ。ショーンペンです。はい。じゃあまあそういうので、そういうお金ってどこに預けるのかっていうと、ファンドですね。投資信託、まあいろいろなファンドがあります。だから昔はいろいろと、例えばその何の株、ソニーの株を買ったりとか、任天堂の株を買ったりとか、アップルの株買ったりとかって自分で選ばないといけないんですけども、今は違ってですね、投資信託に預けておけば、まあその投資信託が損が出ないように、お客さんに損が出ないように、いろいろなものをリスク分散というか、買ってで利益が出たら利益を上げるっていう、そういうまあ、やり方をしているわけでございます。まあなんでみんなというか、まあ、大体の人は投資信託にお金預けてるのが多いんじゃないかなと思いますし、まあNISAはそういう制度ですからね。はい。じゃあその投資信託ファンドっていうのの中でもういろいろな種類があるわけですよ。アメリカの景気によって上下する、そういう株だったり投資ファンドだったりとか、まあ、日本国内の景気によって、の上下によって、まあ、その利益っていうのが変わってくるファンドだったりとか、まあいろいろと種類があるわけですけども、まあその中にペット関連の、投資信託っていうのもあるよっていうことで、ご説明をさせていただきたいと思いますけども、はい。あ、別に先に言っとくけど、これ買えっていうわけじゃないですからね、こういうのもあるんだよっていう、そういう説明をするわけでございますが、東京海上グローバルペット、関連株式ファンド、愛称持ち玉っていうのもあるよ。 まあ、このファンドって何かっていうと、まあ、いろいろなファンド、先ほども言いました通り、国のその景気によって左右、上下したりとかっていうんだけじゃなくて、例えばその製造業、車の製造業だったりとか、あとはなんだろう、なんかそういうテクノロジーの、会社だけに投資してるファンドだったりとかっていろいろあるんですけども、その中でペット事業に、だけ投資してるっていう、そういうファンドもあるわけでございます。中身読んでいきますと、家族の一員として大切に育てられていることや、医療技術の進歩などから近年ではペットも高齢化が進んでいます。人間の世界では高齢化の進展に伴いヘルスケア関連市場が高い成長を遂げてきましたが、ペットの世界でも同様の動きが見られますというわけで、ペットのヘルスケア市場っていうのが非常に伸びているということなので、動物医療検査だったり成長分野、これは成長分野だということで、いろいろな業界から注目されているというわけでございます。でですね、このファンドではそういった、動物の医療技術だったりとかそういうところに対して、投資をしていくという、そういうわけでございます。で、まあ、今回この企業が投資している内容っていうのが、先ほど申し上げました通り動物医療の検査ですね。例えばこの子は癌になりやすいよとか、まあ、こういう薬を、事前に飲んどいた方がいいよみたいなことですね。もうどんどんどんどんと、若いうちからそういうリスクっていうのが分かっていくと、飼い主の方も安心だろうというわけでございます。まあ、これが検査、市場ですね。あとは動物用医薬品ですね。病気になった後のことですね。薬、まあ、人間だけじゃなくて動物の病気っていうのはまた別の問題ですから、動物の薬っていうのが必要になります。で、この株式会社の中には、ゾエティスという会社があるわけですけども、ここは動物用医薬品のメーカーだと。で、まあ、元々はその大手ファイザーのアニマルヘルス事業として誕生した1950年代というかなり、歴史がある企業に対しても投資をしてますよっていうお話でございますね。うん。で、まあ、そういうところで言うと、まあ、非常に2014年からどんどんどんどんと伸びて 20% ぐらいね、こういう企業っていうのは伸びて、でこれから先も伸びる予定ですよっていうわけでございますね。実際やっぱりそのコロナによっていろいろなそういうヘルスケアっていうのが大事だっていうふうに人間も分かってきたわけでございますのでですね、そういった分野を今後ペットにも向けていく可能性があるだろうということで、非常に、伸びのある企業だというふうに、捉えているようでございます。まあ、なのでですね、こういうペット事業に対してのファンドっていうのがこれから盛り上がってくる可能性がありますのでですね、まあまあ皆様そういった目線でもちょっと見ておくと、まあ、ただ投資っていうのがなんかお金儲けのためだけじゃなくて、やっぱりペット好きの人だったりとかっていう人がいますから、そういう人たちがまあ協力してあげたいっていう部分でも、まあ、ちょっと自分の利益になる にしたいっていう部分でも、まあ、いろいろな感情が渦巻いてるのがこういう市場なわけでございますのでですね、まあなんかそういう目線で見ていただければ、少しは株式だったりとかそういうところにも関心を持ってもらえるんじゃないないかなというふうに、ショーン P は思うわけでございます。ということでございまして、今日はですね、株のお話させていただきました。